備えとるん。
職場の、同僚が、3月いっぱいで退職したんで、ついにあの職場に、まあ、ほぼ、まあ、大体現場には1人しかいないという状況になりまして、今会社で撮ってるんですけどここのとこちょっとまた暇でね、まあ暇は構わないんですけど、今日はちょっとですね、まあちょっと家族のこととか、あの暗い内容が含まれますんで、まあちょっとあんまりそういう話はっていう方はね、あの今回はちょっとスキップしていただいてって言った方がいいかもしれませんね。去年あの家内のかみさんのお父さんが、まあちょっとね、まあ、長い闘病を経てあのついにあの亡くなって、で先月ですね、やはりあのかみさんのお母さんが、脳梗塞で、東京駅で倒れて、で救急搬送でされたということがね、あとありまして、まあ今ちょうどそのもうね、あのほら、世間の状況が、あの要するに付き添いとかそういうことも一切できないと、でまあまあガラス越しの対面ということしかできなかったようなことがありましてね。で一応まあ一命は取り留めまして、でその今はあのリハビリステーション付きの施設にあの入っているわけですけれども、そこに転院する時もとにかくもう接触がないようにということでね、まあその時にその転院する時に、まああとうちのまあかみさんと向こうのかみさんのお姉さんと、あとうちの僕の長男ですね、長男もちょっとリモートワークになって、会社行ったり行かなかったりになってるんで、ちょうどその時はあのうちにいたようで、あの店員に付き合ってきたと。でそのまあ僕の長男もやっぱりそのガラス越しにね、あのそのまあおばあちゃんの姿を、見ていたわけですね。でそういったことがあって、5月の連休明けぐらいの時に、7日かな、そのくらいの時に、なんか結構なんかうちの父、僕のそのジップですね、僕の方の父親となんかちょっと連絡をなんかで電話で取り合っててね、何してんのかなと思って、僕全然知らなかったんですけれども、まあ、 あの以前その備えとるんで、話したことありますが、うちの父は、自分の父はあの船宿からあの出船遊漁船で出るあの海釣りがね、すごくもう若い頃っていうか、僕は小さい頃から趣味で、あのよく行ってたんですけれども、ついにそれ、もう行かれないかなっていう話をしたことがあるんですけれどもね。そしたらなんとですね、うちの長男があの父をまあ車で迎えに行って、千葉県の大原港っていうところに、その親父がよく行っていたその釣り宿があるんですけれどもね、でそこで泊まったわけじゃなくて、そこからその出船してもらって、なんとあのうちの長男と僕の父であの釣りに行ってきたと。でもう、まあ、うちの息子もあの長男もイサキを2匹かな、釣って、でまあ親父はまあ何ぼかもうね、結構大量に釣ってきたらしいんですけれども、でそれを僕はあの帰ってきて、 そのあれは何だっけな、ちょっと魚の名前は忘れてしまいました。ワラサかな、ワラサの、刺身があるよって言われて、で、あ、どうしたのって言ったら、あ、これお父さん釣ってきたんだよって言って、あ、それがなんとさ、から息子と一緒にねいて、その日に送ってって、さばいてきてくれたものを、が食卓に上がっていたわけですね。でもう2尾釣ったぐらいからもう船酔いで、もうゲロンゲロンで、もうその船室の方にで休んでたみたいなことを言ってましたけれども、僕はですね、それなんでうちの父がそうだったのかはわからないんですけれども、子どもの頃からですね、釣りに行こうって言って誘われたことがないんですよね、なぜか。で、まあ、僕も別に、あ、友達とね、釣り堀に、ヘラブナ釣りとか、なんかあと江戸川っていう川が僕 の, 近くに流れてたんで、そこでなんか適当なもの釣れませんでしたけどね友達とね、んなことはしたことありますけど、で海釣りっていうの大人になってからも一度も行ったことがなかったわけですね。で、かみさんの方のお父さんも、まあ、海釣りをする方で、かみさんのお父さんは自動車の運転が、自家用車持ってますんで、自分でねプラッと行って、で帰り一プロ、そこら の, 銭湯とかそういう浴場施設に寄って、で仮眠して帰ってくるみたいな。うちのね、かみさんの方の義理の父の方はお酒をもうほとんど飲まない方で、で、まあ、僕のジップの方はその大酒飲みですけどねまあその血を僕はちょっと受け継いだようなところがあると思うんですけれどもね。で、だからね、なんていうのかな、まあ、僕の父も大変喜んだと思うんですよね。もう行かれないかなと思ってたところ、まあちょっと張り切ってね、で行き帰り車の運転ですから、送り迎え付きですからね、よかったなって、まあちょっとね、まあうちの長男のまあ話っていうのをかみさんからね後で聞いたんですけれども、まあ昨年そのおじいちゃんが亡くなって、でガラス越しの、おばあちゃんを見てね、まあいつその人っていうのはこういうことがあるとかわからないと。でうちのまあジップが釣り好きっていうのは、よくねヒラメとかそういうのを釣ってきたものを、まあ、おじいちゃん家に行って食べたこともあるし、よくねもらってきて、もうしょっちゅうねもらってきて食べてたこともありますんで、釣りが好きっていうことはもう当然知っていたんですよね。で、まあ本当に、まあうちの父もだから昭和11年生まれですからね、もう、いつが、まあどんなことがあってもまあ不思議じゃない年代に入ってきてますんで、いつまあね、じゃあもうぜひ釣りに連れてってあげようと。でもう1ヶ月前ってことくんないな、半月前ぐらいからいつにしようとかなんかそういうことを、相談し合って、でまあ行ってきてくれたと。まあうちの父がそのどういうことを思ってたかはわからないんですけれども、まあね、子供と一緒に、まあ、僕子供というのは僕のことですけどもね、 あの釣りに行けたらいいなと思ったことも多分あったことはあると思うんですよね。例えば、息子とキャッチボールをするとかね、そういうことをやっぱり親になった時に、僕も思いましたからね、そういうことしたいっていうのがね。でだからまあそういった、僕にできなかったことをその息子がね、自分の意思で叶えてくれたと、ちょっと思いがけないこと、もありますよね。で遊漁船も遊漁船ってお客さん一人でも自分も釣り船頭さんも釣りしますんで、でそのあれは市場に出しますんでね、一人で例えば出船すれば燃料費がね丸々かかってしまうんですけれども、遊漁船でそのお客さんが一人でもいればもうその燃料費ぐらいはもう出ちゃうと。だから一人でも二人でも出船してくれる層はそうなんですけど、だからちょうどだからその時も二人で貸し切りみたいな感じで行ってこれたんですね。で無事その釣ることもできて、でおじいちゃんもすごく張り切って、もうちょっと足フラフラだったけれども、またじゃあ歩くの鍛えてまた行こうかなんて言ってたようなのかそれ嬉しかったでしょうね、うちの父もね。で、それでうちの父のことですから、車代って言って相当な金額の小遣いをせしめてきたことは間違いないとは思うんですけれどもね。うちの父も年金暮らしですけれどもね、特別そんな贅沢もしないし、マンションも自分の持ちマンションなんでね、小さいマンションですけれども、家賃はその管理費とかそういうことはかかりますけれども、家賃はかかってないんで、僕なんかの経済状況よりはもうはるかにねいいようなことなんで、今日はもうちょっとこれでね、ちょっと短いですけれども、一人放送ということで撮ってみました。ご清聴いただいて高田どうもありがとうございます。
備えとるん